はい、じゃあそれでは始めましょうかね。59ページのね、逆境に臨みてというところね、そのページから、61ページの真ん中まで、真ん中の段落のところまでね、ちょっと長いですけどゆっくり読みますね。2、逆境に臨みて。解説、海峡から鎌倉へ。建長5年4月28日、一連大聖人は故郷の地、清澄寺において開居された。清澄寺と申す寺の諸仏坊の持仏堂の南面にして、馬の時にこの法門申し始めて、聖人御難事と仰せのごとくである。初天法輪、初めての説法の場に清澄寺を選んだのは、四道全坊及び虚空蔵菩薩への法恩のためと大聖人は説明されている。つまり開居は法恩に始まったのである。これ以後、大聖人のご一生は法恩行に貫かれていたと言ってよい。これより先、大聖人はいかなる大難が競い起ころうとも、妙法に生き、日本の柱、日本の原木、日本の大戦とならんとの誓願に立たれていた。この三つの誓願は、開目章に示されるが、近い志願破るべからずとの表現に見られるように、これは大聖人のもともとの誓願であられた。とすれば、これは開居時にすでに定められた生涯にわたる決意であられたと拝する。大聖人は開居に先立って言うべきか言わざるべきかに悩まれたことを率直に告白され、結局二編の中には言うべしと決断され、この度、豪情の菩提心を起こして、大天世事と願じぬとの誓願に立たれたのである。してみると、開居とは、大聖人の法恩行、誓願行の出発だったのである。大聖人は、この決断、誓願に立たれると同時に、日蓮と名乗られた。大聖人は、これを日蓮と名乗ること、地下仏上とも言いつべし、と述べられ、ご自身の内面の境地の表現であるとされている。法華経の人力本には、日月の光明のよくもろもろの幽冥を除くがごとく、この人世間に行じてよく衆生の闇を滅すとあり、同湯十本には、世間の法に染まざること、蓮華の水にあるがごとし、地より輸出つつとあり、この経章の上から、自ら末法の道士、上行菩薩、内証は末法のご本仏であることを内に秘められて名乗られた名称である。しかし、大聖人は一蓮と名乗られたが、この内証の立場を最初から表に出されたのではない。大聖人はご自身の立場、法門の進化を常に実証体験、すなわち法華経信読の過程で、朝日より深きに下遊から内証へ、また決意から事実の境地へと転化され、明示されていったのである。また、御所を拝すると、大聖人がご自身を称せられるのに、我、よ、よといった表現も見られるが、圧倒的に多いのは日蓮である。大聖人は常に自己を客観的に見つめられ、ご自身が日蓮の立場でなくてはならないと確認されていた。 すなわち御所の日蓮の呼び名はご自身の自覚の現れであり、一切衆生を救済するとの誓願に立たれたお立場を示すものと思われる。立教改宗ですよね。立教改宗、ここには開教というふうに書いてありますけれども、立教改宗、立教改宗ですね、開教。今この大石寺の人たちはですね、ここをですね、宗祠建立というふうに建長5年、4月28日を宗祠建立というふうに言ってるんですけども、宗祠っていうことは大聖人様の仏法のその一番その根本の中心ということですので、ここは大聖人様が法華経の行者としてのこの出発点ということですので、ここにはまだ仏法の根本というものはこのまだ明らかにされていないと。ご本尊様も表されていませんし、それから法難にもまだ会われていないと。弟子もいないし信者さんもいないということですので、一般的に言われている宗祠建立ということは、これはもう完全に間違いであるということが言えるわけであります。ですから教えを立てる、法華経の教えを立てて、そして宗を開く、私が言ってる改宗っていうのは今私たちは 日蓮召集って言ってますけども、宗派を開くっていうこの宗じゃなくて、この仏教のこの根本っていうものが何なのかっていう、その胸をこの開くということですよね。法華経を根本にしてこそ仏教というものがあるんだということをこの宣言した、それが建長5年4月28日ということなんですね。ですから教えを開くということも、同じ意味にはなりますけども、法華経の教えというものはどういうもんなんだよということをこの世間の人たちに伝えて、この開いていくというこの意味なんですよね。ですから立教、立教開教って教が2つ、つくというのは言葉としてはちょっとあんまり良くないですので、私は一般的に立教開宗というふうにこの建長5年4月28日というものをこの言ってるわけなんですね。それから大石寺の安倍日賢という人が御所の中にですね、3月28日にこの立教改修したっていう内容のこの日付とですね、それから4月28日というその日付がこの2つこの御所によって出てくるんですね。でこれを安倍日賢という人が、それまでの大石寺の芸家はそんなこと一遍も言ったことがないにもかかわらず、この3月28日の方は内省の宗祠建立だと、自分の心でこの宗祠を建てたんだと。でこっちの方は外に向かって宗祠を建てた日なんだと、宗祠の建立が2つ2回あるんだということをそのいきなり言い出したんですけど、そんなことを言う人は誰もいませんから。ですから3月28日、もう大聖人様の心がこの定まってですね、で大聖人はいきなり清澄の寺は天台宗の寺ですから ですからその当時の天台宗は南無阿弥陀仏もこの唱えるという天台宗に、成り果ててしまってますから、ですから大聖人がその天台宗のこのお寺で集まった人たちにこの南無妙法蓮華経だけじゃなきゃダメなんだということを言えば、そのいきなりその混乱してしまうわけですよね、騒ぎになるわけですよね。だから大聖人は騒ぎを起こすためにこの法を説くという目的はありませんから、みんなをびっくりさせてやろうなんていうことは全然ありませんから、ですからみんなに本当にその素直にその日蓮はどういうことを言ってるのかということをその聞いてもらいたい。そのためには当然その師匠の道禅坊もそれから兄弟弟子の人たちも清澄の寺で修行しているこの人たちにまずその前もって説明しなきゃいけないわけですよね。4月28日に私はこういうことをこの喋ろうと思うと、なぜならばこうこうこういう理由からだということをですね、説得するためにその時間がどうしても必要になってくるわけですよね。ですからそれを大聖人様はこの3月28日からこの4月28日の1ヶ月かけてこの粘り強くですね、この お坊さんたちに、その話をですね、法華経というものが根本でなければその正しい教えとは言えないんだということをその一生懸命この話したはずなんですね。でそこのところは御書には出てきませんけれども、当然人間としてそれはその当たり前のことだと言いっぱなしで、みんなが驚いて、それで、この知らんぷりして逃げるというわけにはこのいかない、正しい方を正しい方としてそのみんなにその理解してもらいたいというふうにその考える、この準備の時間というものをこの大聖人が3月28日と4月28日というふうにこの2つの、 この相矛盾するように見えるこの日付をですね、その御書の中にその書かれたということがこの言えるわけなんですよね。それで他にもですね、この4月28日のこの立教改修の時にですね、そのここに書いてありますけども、その日蓮大聖人が出家した時の名前はですね、是正坊蓮長というんです。是正坊蓮長というんですね。でこの蓮長の名前で大聖人は鎌倉、京都、奈良、高野山、京都、大阪、比叡山が中心ですけども、そういうこの各宗のですね、真言宗のお寺、禅宗のお寺、念仏のお寺、そこそこにみんな泊まらせてもらって、そこそこのこの修行をして、そこそこのこの教えの勉強っていうものをこの大聖人様はこの一つずつこのしていくわけですよね。ですからその時はみんな蓮長という名前で、この師匠の道禅坊からもらった名前ですから、出家の時にもらった名前ですから、蓮長という名前をこの名乗ってこの勉強していくわけですよね。だけど大聖人は日蓮という名前に自分で変えるわけです。自分が自分の名付け親ですよね。でそれをですね、そのいろいろな年表を見るとですね、ほとんどのこの年表がですね、この信者さんに4月28日にこの信者さんにこの初めて法華経というものを根本にしなければ、この世の中の平和も我々の成仏もこのありえないんだということを言った後にその日蓮っていうふうに名乗ったということが書いてあるんですけども、そういうことは全く考えられないですよね。つまり 連長という名前をつけてくれた人にまず持って断んなきゃいけないですよね。自分は今日からこういう名前にするからっていうふうに勝手にその自分の名前を自分で変えるということはできませんから、連長というそのありがたい名前をいただいたんですけども、私は今日からこの法華経の行者として生きようと思うから、だから法華経の経文というものの中から日蓮というふうに名前をこの名乗りますと、だから連長という名前をお返ししますというきちっとしたその礼儀挨拶というものを師匠にして、そして法華経じゃなきゃダメだっていう前に、私は今日から日蓮ですという名前をそのみんなに伝えなかったら、そのなんていうんですかね、芸能人の芸名じゃないんですから、いつの間にか日蓮という名前にしてましたというわけにはいかないわけですよね。今日からは日蓮として生きるんだと、今日からは日蓮としてこの法華経の法だけをこの解いていくんだということをこの信者さんに話をする前に、この3月28日の段階においてその日蓮という名前を名乗るということをきちっとこの師匠の道前坊にその断って、そのことも師匠はこの理解をしてくれたということなんですね。でなければこの4月28日に信者さんに話した後に、地頭の東條景信が日蓮が清澄寺で念仏はその間違った教えだということをこのみんなにこの説いたと、ふざけたやつだということで、即刻東條景信は大聖人をこの殺そうというふうにこの狙ってこの大聖人を探すわけですよね。その時に師匠の道前坊も上賢義丈という一番身近な兄弟弟子もみんな大聖人をかくまってくれて、そして花房の蓮華寺っていうところの住職は日蓮 大聖人よりも上賢義丈よりもこのもう修行を終えてその蓮華寺の住職っていうその立場になってるもっと上のこの先輩に当たるんですけども、その人も自分の蓮華寺っていうお寺に大聖人をかくまってくれて、そしてその大聖人は鎌倉にこの、まあ、逃げるというかその教えの道を開くためにこの鎌倉に向かうわけなんですね。だってそれだけそのみんながその大聖人を隠してくれてかばってくれて、そしてその守ってくれたということは、大聖人の説く教えっていうものに混乱してたらそんなことはできませんよね。まああんなことを言うんだったらそれはもうあとはその殺されようがないでしょうがしょうがないわなということになっちゃうんですけども、ちゃんと前もっての説明っていうものを大聖人様が懇切丁寧にその理解して信じてくれるかどうか分かんないけども、そのとことんこの大聖人は時間をかけてその法華経っていうものが根本なんだということをこの誠心誠意説いたから、その師匠も兄弟弟子の兄弟子の人たちもですね、その大聖人を助けてくれたということがこの分かるわけですよね。日蓮という名前をその日蓮という名前に改めたということにおいても、その反感を買うようなことをこの大聖人様はこの努力してそのないようにこのきちんと説明してそのことを伝えたということがこの言えるわけなんですよね。でここにはですね、初めての説法の場を清澄寺に選んだのは師匠の道前坊および虚空蔵菩薩への法恩のためとこの大聖人様は説明されているというふうに書いてあるんですけども、確かに自分が初めて坊さんになったということのきっかけになった縁になったこの師匠に対するこの恩に報いたいということ、それからその清澄の寺の本尊が この知恵を授けてくれるって言われるところのその虚空蔵菩薩だったと。だから大聖院様は虚空蔵菩薩に日本第一の智者とならしめたまえと。もうこの世の中にある教えの中で何が真実の教えなのかということをこの知るためのこの知恵をこの授けてもらいたいという願いを立てて、その虚空蔵菩薩をその拝んだということが御書にその書いてあるんですね。ですからそれを拝んだその虚空蔵菩薩にそのことをこのお礼する、その恩に報いるということも、これはもちろん大事なことなんですけども、ふるさとにはお父さんお母さんがこのいるわけですよね。説法の場にはどういうわけかこのいなかったようですけども、だけどもお父さんお母さんがいる。それからここにそのお寺に集まっている人たちのふるさとの人たちは日蓮をお父さんお母さん以外でその育んでくれた、そういうこのふるさとの人たちなんですね。つまり日蓮を子供の時から知っている人たちがそこにその信者団家としてそのみんなこの集まってるわけですよね。だから自分を産み育ててくれたこの両親、また自分を育んでくれたこのふるさとの人々、自然も含めて山や川も含めてですね、全部に対してこの大聖人様はその恩というものを報じなければいけない、恩に報いるということを自分は一番にしなきゃいけないと。自分が真実の法というものを知ったならば、一番恩がある人々に一番に第一声、一番にこのそのことを伝えなきゃいけないというふうにこの大聖人様は考えたわけですよね。だから師匠道全坊と虚空蔵菩薩だけじゃなくて、両親、ふるさとの人々、そのまたふるさとのですねこの自然、そういうものすべてに対してこの大聖人様はこの感謝の気持ちっていうものを持って、このふるさとにこの第一声、この法華経の教えというものをこの説かれたわけですね。だけど普通だったらですね、普通だったらたくさんの人に聞いてもらいたい、たくさんの人に日蓮というものを知ってもらいたいというふうに思うんだったら、この鎌倉であるとか京都であるとか、そういう都会でこの教えというものを解き出すということがその一番効果があるそのことですよね。だけど大聖人はあえてそういうことをこのしないで、一番に自分が恩ある人々に一番最初にこの真実の教えというものをこの伝えたいというふうに考えて、このふるさとをこの一番最初の説法の場にこの選んだということなんですね。ですからここに書いてある大聖人のご一生は60ページのところね、大聖人のご一生は法恩行にこの貫かれたと言って、よいと、ね、これより先大聖人はいかなる対難が競い起ころうとも妙法に生き、日本の柱、日本の原木、日本の大戦というふうに、この自分はこの日本の中におけるところのその柱、日本の柱ですね、日本の原木、目ですね、それから日本の大戦、大戦ですね、日本の柱ということは、柱という字のところに主という字が使ってありますけれども、主人ということですね、主から原木ということは師匠ということですね、それから大戦ということは全てをこの包んでくれるところのこの親ということなんですね。主師神、主人であり師匠であり親であると。これを仏の三徳というふうに言いますよね。三徳、三徳、 ね、でここにこの国主の恩、国主の恩というものがこのつくと、国主の恩というものがつくと、これが四恩、四つの恩というふうにこの、まあ、変わるわけですけれども、この大聖人様は一切の主張に対して自分は主人であり師匠でありその親であると、一切の主張の成仏というものを一切の主張にこの解かなければならないところの主人であり師匠でありその親である、そういう役目というものをこの日蓮は担うんだということをこの自らこの宣言をこのされているわけなんですね。またそうなりたいというこの誓いをこの大聖人様はこの立てて、そして絶対にこの誓いというものを自ら破るということをしないように自分は生きようというふうに考えたわけです。どんな難が競い起こってきてもこの目的を絶対に曲げないで貫いていこうというふうにこの大聖人様はこの初めからこの建長5年4月28日の初めからそのようにこの誓いを立ててこのやったんだとね。だけど大聖人は開教に先立って言うべきか言わざるべきかね、言わないで命を長らえてヘラヘラと誰にでもいい顔をして生きていけば長生きはできると、南無法蓮華経の法だけじゃなきゃダメなんだというふうに言えば必ず逆風が起こり必ず命に及ぶ大きな難というものがこの競い起こってくるということが法華経にこの説いてあると、へらへら生きて長生きしてそれで仏になれない一生を過ごすか、南無法蓮華経の法でなければダメなんだということを言って途中で命を落として成仏することができるか、どっちがいいかというふうに考えたときに、長生きしても所詮70年80年90年この長生きした、たとえ30、40で殺されるようなことがあったとしても、どちらにしてもそれほどの違いがあるわけではないから、だから南無法蓮華経の法によって仏になることができるということを書かれている法華経の教えというものを信仰して修行してみんなに伝えていく人生の方が永遠の命から考えたときに絶対に正しいしいいに決まっているというふうにこの大聖人様は考えて、言うべきか言わざるべきかという中において言うべきだというその道を日蓮は自らこの選んだんだと。選んだ以上はやっぱりやめときゃよかったなというようなことを途中で考えるということは絶対にやっちゃならないことだというふうにその考えたわけなんですね。だからここに書いているように大聖人様は自分を産み育ててくれた人々に対する法恩と、それからこの人たちにどうしても自分もそうだけどもどうしても全ての人に仏になってもらいたいというそのことのためのこの誓願行ね、この二つがこの大聖人様のこの人生の柱ということなんですね。自分さえ良ければいいとか有名になりたいとかみんなに尊敬されたいとか そんなことじゃなくて、本当に自分の命というものを支えてくれる人々に対しての恩に報いるということ、それからこの法華経に示されているところの南無法蓮華経の法というものこそが全ての法の根本中心であるということ、そのことを伝えていかなければならないんだということのこの誓願ですね。その責任と使命、それをこの大聖人様は一番にこの感じてこのいたんだと。その当時の坊さんっていうのは、坊さんの出世っていうのは政治アドバイザー、権力者のこの政治のやり方のアドバイザーになるということが坊さんの一番の出世というふうにその考えてたわけですね。だけど大聖人はそんなものは出世でも何でもないし恥ずべきことなんだと。そんなことよりも坊さんは政治アドバイザーじゃなくて真実の方が何かということを説いて人々に伝えなきゃいけないんだと。それが坊さんの本当のこの働きなんだと。だから本来のその坊さんとしての働きというものをこの自分は全うしたいというふうにその考えたわけなんですね。でここに書いてある大聖人はこの決断誓願に立たれると同時にこの日蓮と名乗られたとですね、この4月28日か3月28日かみんなに説法した後かどうかということまでは具体的にここには書いてませんけども、文章的にはこの説法する前にこの日蓮と名乗られたというようなこの意味合いでこの文章も書かれてますよね。で日蓮と名乗ること地下仏乗とも言いつべしと。地下仏乗というのはですね、自分で理解をして自分で悟って、そして真実の法というものをこの自分が目覚めて人々に伝える、それを地下仏乗というわけですね。つまり大聖人が大聖人にこの法華経こそが一番根本なんだと、他の教えはダメなんだということを教えてくれる人は誰もいなかったわけですから、だから大聖人が自分でそのことに気づいて自分でそういう生き方をしようというふうにその決断をしなければならなかったと。だからそのことをこの地下仏乗というふうに言うわけですね。誰も師匠がいない状態、また逆に言えば全部が師匠、間違った教えを説いている人も全部含めて全部を師匠としてこの大聖人様はこの法華経の教えというものを地下仏乗としてこの悟られたということなんですね。その日蓮という日蓮は前もお話ししましたけれども、日蓮ですね。日蓮の日は人力本、人力本、それから蓮は20本、ね、人力本の日月の光明のよく諸々の幽冥を除くがごとく、この人世間に行じてよく市場の闇を滅す、太陽や月の光と同じようにですね、この暗闇というものをこの覗くように、この法華経の行者、法華経を根本とするこの信仰者修行者というものはよく衆生の煩悩や悪い心で真っ暗闇になっているその心というものを平等にこの照らすことができるんだと。太陽の光のようにですね、太陽の光は悪いことをしている人間でもいいことをしている人間でもお金持ちでも貧乏人でも関係なしに 全部を平等にこの照らしてくれると。こいつは嫌いだから照らさないようにしようということは太陽はしない。みんなこの平等、みんな平等に誰もが仏になることができるんだという法華経の行、法華経の教えというものを伝えていく法華経の行者ですから、ですからこの一切衆生成仏のこの法、一切の衆生を照らすその法というもののこの意味をもって、この日蓮の日太陽というこの日をこの大聖人様は自分の名前の最初にこの使ったですね。蓮は湯十本の世間の法に染まざること蓮華の水にあるがごとし地より輸出すということで、蓮華の花はこの泥田の中からですねぐーっとこの茎を伸ばしてきて、それでその先にこの真っ白のこの花を咲かせると。泥の中から出てきたにもかかわらず全くその泥に染まっていないと。この泥田は私たちが生きているこの世間ですね。この世間の中で信仰するものっていうものを、修行するっていうものは、どんなに泥田の中に生活していても、その信仰の心というものはその泥に汚されるような、ああみんながやってるからあれも拝めばいいや、ああお金が儲かりそうだからあそこにもお参りすればいいわ、あれは目に効くっていうそのお寺だそうだ、あれは足の病気に効くっていうお寺だそうだ、いろいろ拝んどけば何かその役に立って何か引っかかってそのいいことがあるんじゃないかというような、泥田の宗教じゃダメなんだと。泥田の中にあって南明法蓮華経の方だけが仏になることができるんだという、その蓮華のこの花のような、そういう南明法蓮華経のこの教えというものを、私たちはこの自分自身の命にも他人の命にもこの伝えていかなきゃいけないんだという、この法華経の人力音という十本のこの経文というものから、この日蓮というこの名前をですね、この名乗ったと。さっきの話じゃないですけども、芸能人がどういう名前が格好がいいかな、今の時代にどういう名前が響きがいいかなっていうように、この自分のこの二つ目三つ目の名前を選ぶんじゃなくて、大聖人様は全く自分がこの名前が格好がいいとかそういうことじゃなくて、法華経の行者として生きるに一番ふさわしい名前は何なのか、それには法華経の中からその名前の理由というものを選び出さなきゃいけないと。こういう名前が名乗りたいとか、こういう名前に憧れてたとか、そういうことじゃなくて、法華経の行者にぴったりの名前を自分は名乗りたいというふうに考えて、日蓮という名前にこの自らつけるわけなんですね。最初にもらった名前も蓮がついてますけども、この天台宗でいうところの蓮と、この妙法蓮華経の蓮というものとは全然同じ字だけども、その意味が違うということになるわけですよね。ですから大聖人様は日蓮というふうに名乗った時から、ずっと法華経を勉強してきましたから、ですから法華経を、南明法蓮華経の この法をお釈迦さんからバトンタッチした上行菩薩を中心にしたところのこの四菩薩ですね、四菩薩の代表が上行菩薩ですから、ですから法華経を今の世の中に伝えていこうというふうに考えている坊さんは、京都なら比叡山、大阪、高野山、鎌倉 ずっと修行してきたけども誰一人いなかったと。ということは日蓮が日蓮一人だ。日蓮一人ということは法華経にお釈迦さんから南無妙蓮華経の法をバトンタッチされて付属されたところの上行菩薩っていうものの存在っていうのは日蓮のことじゃないかということを大聖人様は心の中では分かってたわけです。だけど大聖人は上行菩薩のようにまだ生きていないわけだ。ひょっとしたら上行菩薩が末法にこの南無妙法蓮華経の法を伝えるっていうことが法華経に書いてあるけども、自分はそれと同じ志を今持ってるけども、でも実際にはまだ実行していない。その自分の心の中に浮かんだことと、実際にそういうふうにして生きるっていうことの現実の出発が、この建長5年4月28日っていうことになるわけですね。だからまだ自分で自分は上行菩薩の最短であるということは、そうやって生きてない以上は思ってても言えないということになりますね。言っちゃいけないということになるんですね。だから大聖人はその思いを進化を常に実証体験、このそれを心に深く持って、そして法華経の行者、法華経を身で読むというその経験というものを通しながら、だんだんだんだん確かに日蓮は上行菩薩の最短なんだという自覚をこの深くしていくわけなんですね。そこが大事ですよね。自分はこうなりたいっていうふうに自分の夢を語っても、それに向かう一歩ずつの努力っていうものをしていかない限りは、その夢というものが現実になると、またその夢というものにこの挑戦していくということにはならないわけですよね。言ってるだけだと、10年経っても20年経っても言ってるだけのものはその何にもその実現をしないわけですけども、大聖人様は言った以上そのことをきちっと自分の体に実際に実行して、そして自分の上行菩薩の最短としてのその生き方というものを確かな自覚にしていきたいというふうにその考えたわけですね。で、今日読んだところの最後のところですけども、大聖人は自分のことをですね、我とか世とか世とか、そういうこの表現も見られるけれども、圧倒的に多いのは日蓮という呼び方だと。自分のことを日蓮は何々というふうに言うんですね。あんまり私たちの生活の中でそうやって言う人いませんよね。例えば上村さんだったら、上村はっていうふうにこの普通の人と話してるときに、上村はこう思いますというような発言をするっていうときには、会社とかなんかそのここは絶対にそのこっちの方が正しいんじゃないかというときにでも言うとき、言う場面では、上村はとか、まあでも上村まで言いませんよね。私はとかいうそのところですよね。そんなに世間で話してて、みんながみんな自分の名字をこの言ってその会話をするというような場面っていうのはほとんどないですよね。違和感がありますよね、それをすれば。だけど大聖人様は、じゃあ大聖人様の時代にそういう日蓮っていうふうに自分で自分の名前をその 声に出して手紙に書いてっていう人がいるかって言ったらほとんどいないんですよね。ほとんどいない。だから普通は考えられないことですよね。日蓮はというふうに自分の名前をこの文字にしてそのことをこの訴えていくということですよね。だから日蓮はというのはさっき書いたように法華経の行者、法華経の行者日蓮と、日蓮という個人の名前としての日蓮じゃなくて法華経の行者というものはそのこうでなくちゃいけない、法華経の行者というものはこうあるべきなんだと、法華経の行者だからこうするんだということを極めて自分をこの客観的に見てですね、そして大聖人様は自分のことを日蓮というふうにこの呼ばれているということなんですね。決してナルシストで自分の名前を自分でこの何べんも何べんも呼んでるわけじゃなくて、日蓮、それはそのまま全ての人の命に通ずるところの法華経の行者としてのこの生き方なんだということをこの表現しているということが言えるわけなんですよね。進行していく中でね、客観的っていうことはすごく大事なことなんですよね。客観的、自分だけで夢中になって自分の生き方っていうものをこの貫くんじゃなくて、こう言えば相手の人はどういうふうに感じるだろうか、考えるだろうか、こういうふうに言えば分かってくれるだろうか、こういうふうに言えば分かってもらえないんだろうかっていうふうに客観的にこの物事を見て進行するということは本当に大事なことなんですね。だから信仰というのは大なり小なり洗脳みたいに思われている人がそのいっぱいいるんですけども、洗脳で自分の心を殺したり自分が悪いんだという自虐的に自分を否定したり、そういうことで信仰をしているというふうに思うということは間違いなんですね。どこまでも迷いの心や悪い心も含めて自分の心というものをしっかり持って、そしてその教えというものに共感納得をしてそれを信ずるということができる、みんながやってるからとかいうふうに、あの創価学会のような洗脳教育の中でその雰囲気に飲まれて流されていって、そしてその創価学会の中にこのいる人間はみんな正しいんだと、外の人間はみんな間違ってるんだという、まさしくその洗脳は信仰ではないということなんですね。自分をちゃんと持ってなぜこうするのか、なぜこういう教えなのか、そのことに共感と納得っていうものができて、それをこの信じていくっていうことでなければ、本当に自分が手を合わせて自分が信じているということにはならないと。ただもう心が空っぽのロボットがみんなと一緒に体や心を動かしているだけのことで終わってしまうということが言えるわけなんですね。だから大聖人様が自分のことを日蓮というふうに呼ばれたように、自分は法華経の行者として間違ってないかな、自分は法華経の行者として生きているかなっていう、自分を常に客観的に見て本当に法を中心にして自分が生きているどうだろうかということを常に自分に問いかけながら、大聖人様は自分のことを日蓮というふうにこの呼ばれていたわけなんです。 ですね。みんな生まれた時からみんな自分が中心に物事を考えるわけですけども、大聖人様はこの南無法蓮華経の法をこの中心にして、自分という立場を客観的に見て、この信仰というもののこの大切さというものをこの表現しているということが言えるわけですね。だからぜひ私たちも大聖人のようにということはできませんけども、だけども本当にこの法華経の行者として生きるということが信仰者ということですから、そういうことをこの大切にこのしていかなきゃいけないということをですね、この大聖人様が建長5年4月28日に立教改修され、日蓮というもの、日蓮という名前を自ら名乗って、そして法華経の行者としてこの出発始まった、そのことをですね、自分自身のこの信仰のその心っていうものにも重ね合わせてその考えてもらいたいなというふうに思うんですね。